やっぴー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
さてさて、
はい。
なんか不安定な季節になってまいりましたね。
もう梅雨に入りますかね。
うん。梅雨になるのかな。なんかさ、昨日のね、5月11日の日曜天国で言ってたけども、この週はね、
うん、
後半に、30度になりますと、こう熱波に気をつけなきゃいけない注意報が出ますと、
はい、
もうやめてくれよなんだよこの5月らしいさ爽やかな季節、もう半月もなかったじゃん。そしたら
そうだね、うん、
なんかもうちょっと最近暑いし、
うん、
かといって夜は寒いしという、ちょうど良くないんだよ、
はい、
しっかりしてくれよ、
うん、
本当に
っていうね、そうそうそうそう、昨日撮るつもりだったんだけどね、鮫島さんがもう熱出ちゃ
った、そうちょっと熱出ちゃったんです
リスケしたいってメソメソ言うから、
もう 36.9 度なんだ
平熱だよ
平熱じゃない、37度だろほぼ実質。あとな、俺はな、平熱が35度台なんだよ。
低いの？
低いんだよ。
なんだ35度、
35.9 とか6とかさ、行くか行かないかぐらいで、平熱低めの低血圧な。
初めて知った。そんな冷血動物だったの？
なんかそういう平熱低めなんだよ。まあ、35度、うん、近いよかなり。5度台の時もあるし。っていうさ、ことで平熱からどれぐらい差分があるかというのが、まあ熱が出てるかどうかと。
はいはい。
これ思っていいじゃないですか。
そうですね。
ええ、もうね、37度なんてもう高熱ですよ。
うん、まあまあそういうことでいいですけどね。今日だから平日だからね、うん、ちゃちゃっとやりたいんですよね。もう
はいはい、
あれですよ、ゴールデンウィーク終わってもう全部平日ですからね。この月火水木金まで。
6月何考えてんの？
うん、
本当に。はい、なんだ、祝日ないじゃない。
はい。
しかも5月は5月で4日、ほんと反省してほしい、
はい、
あ違う、3日だ、3日、憲法記念日土曜日じゃないですか、
はい、
これね、振り替えがないんだよ土曜日は。
そう、死んで死に休日だよな。
そう、死に祝日でも役立たないなーって。
ほん
とに、
まあそんな感じでね、はい、いや
ー、ゴールデンウィークどうでした？
ゴールデンウィークはね、何したっけな、なんかした、
何にも思い出せない嘘でしょ特に有給取ったりはしなかったの？
しなかった。
ああ
図書館行ったわ。
ああはいはいはい。じゃあ松戸の？
いや違うんだよ、あの金町のさ、
金町まで行った、あんの？ああ駅から見える、
そうそうそう、
あの新しい建て比較的新しい建物の中の、
そう、金町の駅前にさ、あのでかい図書館あんだよ、うん、
はいはいはい、
あそこがさ、あのほら金町っていうか、その市の市民じゃないと借りられないと思ってたんですよ、
うん、うんうん、思う俺も。
でもあの金町中央図書館はあの、うん、近隣の市民も使えるんだよ。
え、太っ腹じゃん、
うん、
近隣って、じゃあ松戸は近隣だよね。
そうそうそう、隣だからさ、
うん、
あの、うん、権利あんだよ、
うん、
そう、それで楽しんだりとかした。
へえ、なんかよかった
あ、よかったよかった、うん、
うん、
あれはいいね、あの、
うん、
買うほどではないけど読みたい本とか見つけて読む
のがいいんじゃないですか、ね、あ、それはいいですね、
うん、
うん、
そうそうそうそうそう、
ね、
そんなことをしたな。ディズニーシー行ったってのは先週行ったっけ？話したよな。
話してた、話してた、
ね、
うん、
まあそれがあれかな、あのうちのゴールデンウィークだったかな、うん、
ああいいね、ディズニーシーは、
ディズニーシー、
うん、
また行きたいですね、
また行きたいだろうね、
はい、
うん、私も行きたいです、
ね、あれしたかな、あの、
うん、
水彩スケッチしに行ったわ。
お、なんだ、おしゃれじゃないかよ。
おしゃれでしょ、
うん、
水
彩スケッチ、うん、野外に、
野外、
わあ、はい、どこまで？
横浜まで行ってきて。
遠いな。
うん。そう、なんかさ、魔法のコンパクトみたいなちっちゃさのさ、
うん、
水彩道具みたいなの買ったんですよ。
あんだ、そういうのが。
そうそうそうそう。
野外でやる用のやつ。
やる用のやつださ、
ね、うん、
かっこいいなと思って、奥さんと一緒に。
へえ。
やっぱ二人とも絵描けると楽しいね。
そうだね。
うん。
二人とも絵描けるといいね、そういうのな。
うめんだ、奥さんがもう。
そのバカなことやってんじゃないよって言って、うん、ね、絵なんかで食べていけと思ってんのとか言われなくて済むんでしょ。まあ、就職しなさいとか、
そうそういう俺たちが言ったらもう、あ、気狂ってるよな。そんなこと、ね、2人とも書いてるっつうの、
うん、横浜はどこよ、なんか港見ないとか、
あ、もちろん、ううあの赤レンガとかあそこら辺、
赤レンガ、ああいいじゃん、映えるね、うんうん、
そう、あの横浜までわざわざ行ったのはさ、どこ行ったって映えんだよ、そのあの街はさ、
あー、まあね、
そうだもんでね、だから楽しかったね。
うん、
水彩難しい。また水彩始めてさ。
うんうん。
何年か前、もう、
うん、
5年ぐらい前かな、水彩ブームみたいなあったんだけど、
はい。
コロナが始まって、なんかなくなっちゃってさ、
うんうん、
ブームがね、水彩なんかやってる場合じゃねえと思って。
うん。
でも、またやりたくなったなと思って。また水彩始めてさ、
うん、ほう
って感じ。
いいじゃん。なんでさ、風景画をやった。
いや、あ、なんかいろいろ。
いろいろ？
うん。うんうん、5年前よりかはね、そのなんか画力的なものは上がってるんで、
うんうん、
いろんなもの。
あ、いいじゃんいいじゃん。
うん、
へえ。
なりましたよ。ね。
いいですね。
コロナとか懐かしいですね。
コロナ懐かしく感じれるようになったのよかったね。
ね、あのさ、なんだっけ、話ちょっと全然変わるんだけどさ、うん、今、
はいはい、
アポカリプスホテルっていうさ、
なんだそれ、
あの、アマゾンプライムでやってんだけどね。
あ、アニメね。
アニメ、アニメ。
はぁ。
これね、なんかすごい評判いいから、ちょっと4話ぐらいまで見たんだけど、面白かったな
ぁ。あ、竹本泉なんだ。
そう、珍しい。
珍しいですね。
竹本泉といえばですね、うん、全国に、
うん、
もう竹本泉の本が出るって言ったら買うっていうおじさんが1万人ぐらいいるっていう、うん、それから減りもしないし増えもしないっていう、
あ、
その状態を40年
安定なんだね。
安定です、絶対1万以上は売れる。
いいですね。
そう、そういう、そんなんていうか、こう、メルヘンおじさんの、砦みたいな人が竹本泉さんなんですけど、
は
いはいはい、初めてですよ、この人の原案のアニメなんて。
あ、そっか、そう、コミックスが主戦場ですもんね。
普通さ、40年もさ、そういう手堅い漫画家やってたらさ、うん、
はい
はい、一回偶然でもアニメ化するもんですよ。
うん、確かに確かに、
ね。してないっていう。
一、うん、回もしてないんだ。
一回もしてない。メガ CD でゲームになったぐらい、2回ぐらい。
なってたかも。
しかもメガ CD ですよ。
メガ CD って。メガ CD 誰が持ってんだよ、そんなの。
俺だよ。まあまあ、そういうことね。で、まあ、竹本泉はいいんだけどさ。
うん。
あの、何？その、銀座に、あるその高級ホテル銀河楼っていうね、はい、
うん、
高級ホテルがあって、そこにはそのアンドロイドロボットのその何主人公の女の子の可愛い女の子の主人公とか、
うんうん、
あと、
うんうん、
まあ、いろんなこう何そのホテルマンとか窓拭きロボットとかね、うん、そのドア開けロボットとか、
はい、
要はなんか何21エモンみたいな世界観かな。
あ急に貧乏臭くなったな、
俺。あれ、あっちは潰れ屋だったけど、まあ、
うん、
こっちは高級ホテルなんだよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、何？コロナよろしく、パンデミック起こって、
うん、
しかもなんか空気感染がえげつなくて、みんなこう、
あ、
何？ガスマスクしながら生活してて、とうとう完全防護服着ないと その息も吸えないみたいな、
うん、
もう地球出るしかないなっつって、ちょっとウォーリー入ってるな世界観が。
あ、
うん、で
そ, んな、うん、
その人類がみんな、
うん、
その宇宙に脱出して、うん、ホテルをそのロボットたちが延々とこう100年も、
うんうんうん、
毎日毎日同じことやってるっていう世界観。
ほう、
今日もお客様は来ませんでした、来明日も頑張りましょうそれ100年
100年, 100年長いな、おい。
そう、100年。
え、みんなロボットなの？
みんなロボット。
だから、まあ、年取らないみたいな。
そうそうそうそう。みんな、だから、その、ドア開けロボットとか、その、
うん、
その、完璧な角度でドアを開ける。
はいはいはい。
だけの。芋掘りロボットだよ、はね。ゴンスケ、ゴンスケ。う
ん、芋掘りロボットか。
そう。
うん。
で、その、1話の時点で100年経ってて、50年、あと50年経ちましたって言ったら、
うん、
1話目でやっとお客さん来たよみたいな感じ。
ああ、すごい、まさに SF だね。
SF だ。そうそうそうそう、うん、
時間の流れ方が、
うん、
へえ、それがアニメになったんだね。
ああ、なんかクオリティ高かったよ。
へえ、さあ、アマゾンプライムで見れるんだ。
そう、あ、鮫島さん気に入るんじゃない？なんか横浜買い出し機構とか、はいはいはい、ああいう感じの。
あったね、懐かしいね、うん、あれ結構好きだったかも。
じゃあ、うん、好きかもね。
うん。うん、
ね。何の話だっけ？あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、僕ホテル
の。うん。うん、あ、ね、結構そう、映像見たな、なんかいろいろそのネットフリックスとか
映画
とか、
ね、おーおーお
ー、ちょっとその話していいですかね？
はいはい。
うん。あ、新幹線大爆破。
ああ、草薙剛、
草薙くんのやつ。
なんか中川家がさ YouTube で宣伝ムービーやってたよ。
あ、そうなの。
うん、
中川家出てたっけ？出てないと思うけど。
いや、出てない。
そうだよね。
まあね、弟の方が鉄道好きだから
さ。ああ、なるほど。
うん、そういうこと、ね、もう関西編が出たらもう絶対出たいって言ってた。あの厄介な客の役をやらせてほしいって
厄介な客役絶対やってほしかったな。
な、
要はやっぱパニックなるんだけどさ、
うん、
でもパニックの仕方は中川家の場合は昭和の方だよね、
う
ん、
そう、昭和
令和のさ、
うん、
新幹線大爆破の厄介なやつってさ、うん、やっぱ突撃系 VTuber とかなんだよね、
うん、あー、めんどくさい系のね。
そうそうそう、 YouTuber、はいはい、でさ、
YouTuber はもう社会の敵だよね今ね。
そうそうそうそう、
本当に分かりやすい、うん、
こいつでーすみたいな。
あー、うん、鬱陶しい。
8人殺したなんとか犯が新幹線に乗ってまーすみたいな。
本当にいるのかな、そんな、うん、
見ててイライラ。まあ いるだろう。まあ
いる、
うん、そうそうそう、まあ施設警察系の YouTube とか、
はいはいはい、あったね。まあそうか、そうか、
好んで見ないだけでいるんや、いるんです。
いるわけだ、本当は。俺知らないだけだよねそんな。そう
ね、
うん、はいはい、
そうでさ、
うん、
新作見る前にやっぱ旧作見ときたいなと思って、久々ね、昭和の新幹線大爆破も見てね。
あ、高倉健のやつ。
高倉健と千葉真一と宇津井健の。
もうなんか小崎メンバーじゃないか。
全員小崎メンバーなんだよね。いや、その千葉ちゃんが新幹線の運転手で、
うん、
で宇津井健が司令室の偉い人なんだ、
うんうんうん、
で、もうここのやり取りが最高だよね。関根さんもよくやるやつだけどさ、
うん、
あんたたちは偉そうにこっちの気持ちなんか分かっちゃいないんだみたいなさ、落ち着くんだって
見たいそれいいな
あ、青木くん落ち着くんだで、やっぱ時代感じるのはさ、
うん、
なんかその千葉ちゃん演じる青木運転士がさ、
うん、
あんたの SL の頃ならあんたの言うこと聞かずに巻き組めてりゃよかったんだみたいなこと言っててSL の経験あるんだこの人って
SL の頃なら
そうそう、うん、でそうそうそうそうだ、ね、SL の頃ならこんなことはなかった。だから、ね、うん、我々の新幹線のシステムは科学にのっとった、ね、安全を確保するために、ね、こんなテロに負けてはいけないんだみたいな、
すごいじゃん、
科学万能感みたいなところをね。
はいはいはい、もうコンピューターの時代だからね。
そうですそうです、
うん、
すごいやっぱね、あの宇津池の演じる倉持司令長がね、
うん、
もうザ正しい人っていうの。鮫島さん見たよね。
ああ、見てない、まだ。
あ、見てないんだ。
見てないのよ。
そっか、
うん、
あ、じゃあ見てほしい
な。ないな、うん、
この昭和のね、新幹線大爆破はね、もう警察が余計なことしかしなくて、
あ、信頼感ないね。
やめろっつのそういうことってみたいなことをどんどんやってくんだよ、はいはいはい、それでこう犯人確保が遅れるんだよね。
うわ、
そう
そうだったんだ
ね。いや、そう、そうなんで、まあ、ちょっと鮫島さん眉間なんでね、あんまり言わないですけどね、
うん、
でさあ、令和の方のリメイク新幹線大爆破だけど、うん、面白かった、
うんうん、へえ、
そう、
俺も予告編とかはちょっと見たよ、
うん、
なんかあの車両がさ、
うん、
あの外してさ、あの連結するみたいな、走りながら、
あ、そうそうそうそうそう
とかじゃなかったっけ、
うん、もう、ね、あるしさ、なんか、
うん、
その何、その連結をこう変えて、うん、こう、うん、無理やりこう、
うん、
何、あの通り過ぎる新幹線を避けたりとかさ、
うん、
うん、いや、かなり映像的にはもう面白い映画いっぱいあって、
ほう、
さすが、そう、今回はその JR、
あの、そっか、今回はね、JR がちゃんと協力したんだもんね。
完全協力ですからね。
うん。
だ、昭和のは協力を得られなかったんでね。
バカだなんて、もう、とんでもないって。
まあ、とんでもないって言いますよ、それ。
考え。
ねえ。そうそうそう。まあまあ、なんていうかな。だからその昭和の新幹線大爆破はさ、そういうこう、うん、協力が得られなかったから、うん、最終的に新幹線爆破しないんだよね、うん、
ああ、よかったじゃん。
そう、そう、よかったんだよ。でもやっぱりそこ肩透かしになるじゃない、
うん、
しないのかよって思うし、う
ん、しないから、まあ協力得られたのかな。
あ、でも令和の新幹線大爆破は大爆破するんだよ。
え、あ、そうなんだ。
そう、リベンジ。うん、
お
ぉ。
するのか。
するするする。大変だな。あ、だから、あの、スカッとするっていうかさ、その、クライマックスに、その、爆破する新幹線の中で、その生き残るために、ある、うん、こう、秘策というかさ、こう、いろいろやんなきゃいけないことを、こう、みんな、こう、力合わせてやるっていう。
ああ、いいね。なんか、ちょっと、シン・ゴジラっぽい感じ？
あ、まあ、なんていうかな、その、
うん、
あれに近いかな、あの、すごいいがみ合ってる、その、
うん、
新幹線の中がその大パニックになるわけじゃない。で、
はいはいはい、
おのおの、その、好き、自分勝手なことを言うんだけども、
うん、
じゃあ、もうこれしかないってことになったら、こう、
うん、
司令室の方も、その、何、整備士の人も、ね、新幹線の中の人も、こう、一丸になって、こう、なんていうか、生きるためにこう団結する感じっていうのは、
はいはいはい、
あたかもこう妖精ゴラスのような
熱いね。大鳥号の犠牲を無駄にしてならないと。
妖精ゴラス見てない方は見てくださいね、ほんとみんな、ね、もう、
うん、
ね、
地球、やっぱ邦画は先進的だよね、
ね、地球一丸になってこう、
うん、
わっしょいわっしょいで、あの、
そう、
軌道をずらすっていう、地球の、
そうだ、あのね、ディープインパクトはね、アルマゲドンとはね、もうほんとスケールが違うんで、白黒の映画なんですけどね、まさかその手があったかっていうね。
やった ーずらしたわっしょいわっしょい、うん、やったーかんってからね、うん、いい
いいねあれはね、ほんと申し訳程度に怪獣が出てきてね、
そうそうそうそう
一応出ますんでっつって、ね、
やっぱ出とかないとちょっと怖いんで出しときます、
う
ん、
そうそうそういやおもろかったな、ね、コーラス、
まあ、うん、そういうこう何か団結感みたいなところはね、大人のその責任感みたいなやつをですね、
うんうん、
演出してたのよかったかな。まあ何かねすごいこう邦画仕草みたいなやつを、
うん、
の臭さが出るんで、鮫島さんそこは苦手かもしれないですね。
邦画仕草あり
ありです。
なるほど
なるほど
シン・ゴジラはさ比較的邦画仕草がない映画だなと思ってるんだけど、
はい、あります、う
ん、あるんだ。
新幹線大
爆発、樋口真嗣一体シン・ゴジラで何を学んだんだあいつは樋口
やるんですよ。もう
こいつは本当にシン・ゴジラが何で売れたか分かってないなうおーとか言うう
おーはあんまり言わないけど、うん、
あの
そこはねかなりげっそりしますよ。でだそのクライマックスに向けてそういうその団結感みたいなところが出てくるあたりは俺はすごい好きだね、
うんうん、いいね、
うん、
へ
え。何しろその千葉ちゃんが演じてた、うん、その運転士役を今回のんちゃんですからね、うん、
すごいじゃん、
ね、
のんちゃんがもう千葉真一であると。
そう千葉真一千葉ちゃんと千葉ちゃんと同じぐらい汗びっしょりでしたけどよかったです。本気度みたいな出てて
すごいね。現代的ではあるよねキャスティングも。
そうだね。まあ現実にも運転士、女性の運転手はいますんで、
うん、はいはいはいはい、
そう不思議ではない感じがしますよね、
うん、
はい。まあそんな感じで、よかった
です。見たい
見て
みたい。2本続けてね、75年版から。
あそうそうそう、
見たいね。
ちょいネタバレするとね、時系列繋がってるんだよこれ。
マジで、うん、じゃあ大爆破があってまたってことになるわけ。
そう
ゼロ系の時の事件がまた やってきたぞって。
そうだからその70何年にあった、うん、事件と一緒ですねみたいな話する。
やばいじゃん、もうこれ大爆破シリーズになっちゃうかもしれない。
大爆破シリーズ
ナリタエクスプレス大爆破とかさ流山線大爆破とか流山に着くまでに爆発物を止めないといけない、マパシから流山の間だけだ。
そんなオープニングだよ流山線大爆破は
流山線5駅しかないから
ガラガラだしね、うん、
ガラガラやめたれ、
はい、
ガラガラは。
そうですね、
そうなんだよ、つくばエクスプレスのせいでな、
ね、
うん、
あとはあれナイブサウトを見たら、
うん、イラン監督ね、うん、スターウォーズでイランことした監督。
あサミジョンが見た、ナイブサウト
見たよ。
あれ面白かったね。
面白かったよ。だから、
うん、
監督としての、
うん、
ね、悪い監督じゃないんだよ。ただイランことをしたがるというか、
イランことをしたあれスターウォーズ何やったの。
8だよ。
8か、あ大変、うん、それは大変なことですね、
ライアン・ジョンソンじゃないかな、
はい、
ほら童顔ひげ親父だよ
いろいろあったんじゃないの、こうなんか、うん、キャスリン・ケネディにこうしなさいとか言われたりとか。
キャスリン・ケネディにもうなでらでされてしまってんっつって。
いやあナイブサウト面白かったな。
なんか2作ぐらいなかった。
そう、グラスオニオンの方も見た。
ああ、うん、なんか俺も劇場でどっちか見た記憶あるよ。
1が映画公開して、うん、2が、うん、ネットフリーオリジナルかもしれない。
あそうか、
そう3も、ね、ネットフリックスオリジナルでやるみたい。
あ3出るんだ。
やるみたいだよ。
ほう、
うん、ダニエル・グレイブがさ、
うん、
ハマり役で、
はいはいはい、うん、探偵役だよね。
ちょっとアホなね、うん、ちょっと抜けた探偵役みたいなのさ、
うん、
あれって さ、そのもう007のイメージがあるからさ、うん、それだけで面白いじゃん、うん、
そうね、
うん、
ジェームスボンドだもんね。
そうっていうことを思い出してさ、なんかジェームスボンド俳優のさ、うん、セカンドキャリアってもしかしてギャグ一回挟むとかあるのかな。
あーでもジェームスボンドで言ったら、あの2つぐらい前の人、
うん、
もうギャグ、
ブロズナーもそうじゃなかった。
うん、ブロズナーもギャグ映画出たことあったよな、
うん、
まあそれメインキャストじゃなくてね、脇でね、
はい、
うん、結構出てるから。ティモシー・ダルトンも出てたな、うん、そういえばあのなんだっけ、なんかあの弟があのプレゼントしたあの嘘の犯罪に巻き込まれる劇を本気で信じて、
はいはいはい、
っていうかそのままマジモンのテロリストに巻き込まれる話、何だったっけな。
ブロズナンはあれだね、なんかあの、うん、マンマミーアとか。
ああそうだね、うん、
あそこら辺かな。
はいはいはいはい、あったな。そう、確かにセカンドキャリアは逆映画の、コメディ映画のなんか脇っていうの多いかも、
うん、
ギャップを活かせるのかもね。
活かせる、
完璧人間だもんね。
絶対そうだよな、
うん、
だからやっぱなんかそのナイブサウトもやっぱりあのちょっとこう空気の読めないこうアホな探偵みたいなのがすごい合っててね、
うん、うんうんうん、
ニヤニヤしながら見ましたね、
へえ、アホな探偵そんなアホだったから、あんまそのアホ印象がなかったんだけど、
アホっていうかちょっと抜けてる、でも、うん、決めるときは決めるみたいな。
はいはいはいはい、
あでね、あの吹き替えがね、
うん、
あのナイブスアウト1が、あの、
うん、
何、大富豪のおじいちゃんが、
うん、
その死ぬ話なんだけどさ、
うん、
その大富豪のおじいちゃん役をさ、小林清志がやってて、
うん、おー、似合ってるじゃん。
そう、もう死にかけてるからもうやめろっていう死にかけのおじいちゃん役がすごい上手かった
あ、確かにね、うん、
ハマり役で、
うん、
これはハマり役っていうかずるいよなと思いながら見てたけど
なんかその俳優さんもさ、ちょっとさ顔がさ、ジェームス・コバンっぽくてさ、
うん、
ねえ、ジェームス・コバンって言ったら
そうだね、
小林清志だもんね、うん、
次元大介の元ネタの人だよね。
ああ、そうだったんだ、
うん、違ったかな、わかんないけど、
あでもそうかもだよね、うん、だから声優が同じなのかもしれない
ね。
うん、
ね、いや、これはすごい良かったな。なんかあの知らない映画でさ、なんか、
うん、
すげえ得した、しかも3はもうすぐ始まるみたいな、超、
あ、いいじゃん。3いつなんだろう。
まあまだちょっとやるとは言ってるけど、いつかは分かんないけどね。
ライアン・ジョンソンの予定にはないんですね。
そっか、
ウィッキー、あった、25年、ウェイクアップ・デッドマン、ナイブス・アウト・ミステリー、ちょっとタイトルの順番が、あれだった、
うん、
アメリカのやつだから、放題がまだついてないよ。
いや、いいな、楽しみだな。
うん。
うん、
あ、今度はね、キャストはね、ジェレミー・レーナーが出るよ。
あ、ジェレミー・レーナー。そう、うん、あの、2はね、ジェレミー・レーナー出てんだよ。
あ、そうなんだ。
あの、役者として出てなくて、
うん、
ジェレミー・レナー印のホットソースってのが出てくる
なんだよそれそんなのあったんだ。
ダメだこれ、死ぬほど辛いってジェレミー・レナーが作ったホットソースがすごい辛くてもう泣いちゃうっていうシーンがあって
なんでそんなことしたのじゃあそのソースの、うん、あの人として出んのかね。
出んのかな。
あ
ちょっと楽しみだね、
うん、あとグレン・クロース、わかる？
いや誰だろう。
なんかおばさんの女優さん。
うん。
だって有名な人誰だろう。俺はそれぐらいしか。あ、ジョシュ・ブローリンが出るって。
そっか。
サノス。
はあ、
サノスとホークアイが出る。楽しみだな。
いいね。
うん。
あれです。あのサンダーボルツ。
ああ、ね、行った。
ね、俺も見に行った。なんかすごい評判いいよな。俺も
好きだ。あれ、よかったよね。あの前のブレイブニューワールドがちょっと人気なかったけど、うん、
はい、
それをこう覆す内容の良さだよね。
俺はすごい好きなんだけどね、
うん、うん、直前のがさ良くなかったから、客足はその初速はあんま良くないんだって。
あ、そうなんだ。
だからね、やっぱりね、こう口コミでこう盛り上がってほしいね、
はいはいはい、
この後の、
うん、あっという間にタイトルニューアベンジャーズでーすって言っちゃったけど
だからあれはあれはなんであんなことしちゃったの
どんなことしちゃった
まあそうなんだけど、うん、ニューアベンジャーズなんだけど、うん、あれもお話の中でもかなり成り行きでなってたじゃんか、
うん、
ね、あの女の人がさ、
あのヒラリーみたいな女、
そうそうそう、いらんことしかしない女の人、
はい、
ねニューアベンジャーズなんでーすっつって、ニューアベンジャーズはもういるのにって言ってまた揉め事増やして、あの人ね
え、あれってさ、何なのかな、あの何アメリカハリウッド映画でさ、厄介な、
うん、
こう、うん、何女政治家みたいなさ描くと描くときはさ、 みんなこう、うん、ヒラリーみたいになるみたいな、日本だと蓮舫になるじゃん、
うん、何なんだろうなあれ、バレンティーナか、バレンティーナね、うん、バルのニックネームを名乗る謎の伯爵夫人 CIA 長官、めちゃくちゃ偉いじゃんね、うん、あ、ロス、エバレット・ロス、エバレット・ロスの元妻、うん、ああそうなんだ、あの俳優さんはあの南米の人っぽかったね。
そっか、
うん、ね、すごいなんか やり手の、
確かにさ、
うん、
なんかそのバレンティーナか、今回のそのヒラリーみたいなやつ、
うんうんうん、
あいつがさ、そのなんかの不正を追ってなかったっけバッキーみたいな
ああ、
あなんかあっという間に怪獣されちゃってますけどいいんですかねみたいな、確かにそういうツッコミはあるんですけど、
バッキーでもアホちゃんなんか自分の腕さ食洗機で洗ったりするようなアホでしょ。
そっか、
うん、壊れるって案内したらアホかあいつってしかもなんか、うん、食洗機で、ね、洗いたてのやつ腕にはめたりしてるから、あ熱いからねあれ、うん、普通あちあちなわけよ、うん、普通はね、本当に
そうね、
うん、バッキーアホだな
アホだからいいのか、
うん、
まあてかみんなこうすねに傷あるやつばっかりだから、
そうだよね、
もういっかってことになったかね、
バッキーもさ一丁前に政治家にはなっていたものの、
はい、
ね、もともとはさヒドラに捕まっちゃって暗殺者に改造されちゃったね、残念な友達だもんね、
うん、
キャプテンアメリカの、はい、ね、で US エージェントはさ、うん、あのね、ファルコンがささっさとあのキャプテンアメリカを名乗らないものだからさ、かさらわれてさ、うん、それであのやっぱり返してほしいっつってやっぱりハルコンなんですけど、やっぱちょっといいですかっていう感じで、なんかね追い詰められてあの無職になっちゃうっていう、
無職になっちゃう
ねえ、かわいそうに
ねえ
かわいそうな人ばっかなんですよ、であ
のなんていうか、あと問題になってるというかさ、そのタスクマスターのさ、うん、その
あーね
ー、ポスター詐欺というか、
ポスター詐欺だろあれなんだよあれは、
死んじゃったのかよっていう、
だったら最初から出なくていいじゃないかという、
ええ
ー、ねえ、本当にオルガ・キリレンコですよ、
うん、
慰めの報酬だよね、
そっか007の懐かしいな、うん、慰めの報酬
懐かしいなあれな、
ね、
ねえ、あんなの、
あでさ今回のその敵っていうか味方っていうかさ、うん、なんだっけ、
はいはいはい、
名前、
あセンチネルじゃなくてなんだっけ、
名前が出て
こない、あボブ、ロバート、
ボブボブボブ、
はいはいはいはい、セントリーね、
セントリーだ、そうそうそうそう、
うん、
俺セントリーっていうのは知らなくてさ、あなんであんな強いの、よくわかんない、
俺もあれ知ったのはあの10年ぐらい前になんかアベンジャーズのコミックが出た時に、
うん、
こんな人もいますって言って出てきたのが初見だからね、
あそうなんだ、
うん、長年いるキャラじゃないのかもよ、
そうなの、
どうでしょうね。うん、やっぱり初登場は2000年だって。
そっか。
そのマーブルキャラクターとしては、まあ、まだまだ。
まだ若い。
まだ若手、25年ですけど。
ボブね。うん、
ボブ。
大吉さんそっくりなんだよな。
あ、ボブか？
ボブ。
ビル・プルマンの息子。
あ、そうなんだ。
うん。ビル・プルマンって言ったらね、あれですよ。大統領役で有名な。
うん。
人じゃんね。
そうなの？ちょっとわかんない。
インディペンデンスデーで大統領役やってた人。あ、
インディペンデンスデーか。
うん。
まあまあまあ、そうそうそうそう。
確かに、うん、顎のシルエットとか似てる、
口元。顎、そうそうそう、頬のあたりがね、すごい似てるんだよね。
うん、博多大吉に似てるの。
似てます。はい。そう、セントリーね、セントリーめちゃくちゃ強かったな。
めちゃくちゃ強かったな。あのさ、スーパーマンタイプのキャラって時々出てくるじゃないか。
うん、
そういうキャラにしては珍しく、なんていうの、念力の持ち主だったよね。
うん、
だいたいさ、あのマイティーソーとかさ、あのワンダーウーマンにしてもさ、こう飛んだりするとかさ、飛んだり怪力であるっていう共通点はあるけどさ、
うん、
なんかそれ以外を持ってる人はなかなかいなくて、それであったとしてもさ、ビームだとかさ、
うん、
電撃とかになってくるじゃん。
うん、
念力なんだよな。あれ珍しいよ。
そうか。念力
って珍しい。レッドガーディアンをさ、うん、あのなんか振り回してたじゃん。念力で。
はい。
ちょちょいのちょいとさ。
うん、
な。あれ珍しいよね。
ね。珍しいことも知ったわ。あ、そうなんだ。珍しいんだと思って。
な、念力使うキャラってあんまりいないよ。X メンのお家芸というか。
うん、
特にあのフェニックス役のさ、
うん、
ね、ジーン・グレイがやるみたいなイメージが強いから、あんまり他の人があのやっぱちょっと芸風が被ると良くないから。
遠慮してんのか。
遠慮してるんだよね、やっぱ先輩の。マグニートもほら磁力があるから、いろいろなんか念力で動かすような感じじゃん、あれもさ、はいはい、うん、やっぱちょっとそういうのとか被れないんだよねっつって、
かぶり
若手は念力使えないんで、
かぶり意識したらもう居場所ないでしょ。
だからみんなが、まあ、その個性的な X メンがどんどん増えていってるわけだよ。
うん、
X パワーであの半透明の鎧が全身にあの出てきますとかさ、
うん
うん、そういう昔はなかったような能力がどんどん増えて
細かい細かいところ
、細かい細かい、うん、左にしか曲がれませんみたいな人とか。
左にしか曲が
れない。左にしか曲がれないミュータントパワーのモデルとか。そういう。
ね、難しいよ。やっぱ怪力をさ、かぶれないって辛すぎない、う
ん、怪力はかぶっていい
の？かぶっていいの？怪力はいい。
そこまでは、うん。怪力は結構いるから、いいよ、いいです、いいです、つって。
そっか。
うん。そっからさらに空飛んだりってスーパーマン的なキャラに加えて念力があるっていうのが結構珍しいなと思った。うん、
なるほど。で、
なんかでもそんなことより、あのね、炭にしちゃうっていう。
ああ、そうそうそう。
方がね、やっぱり。
うん、結構さ、映画でその女の子がさ、一瞬でこう炭にシュッってなった時ドキッとしたよね。
うん、ああ、情け無用だね。
そうそうそう、そう。
あんなさ、もうやばいやつを生み出しちゃってさ、
うん、
バレンティーナやばいじゃん、
うん、やばいしか言ってないよ、ね、お前
やばいやばいやん、
うん、何の投薬したんだか分かんないけどさ、なんでこうなっちゃったんだろうって思いながら見てた
よ。超人結成まだ若いじゃん、なんかさ、
はい、
この人体のさ、あのなんていうの、こう可能性を引き上げるみたいなさ、
うん、
ね、大人6人分の強さがあるじゃない、
はい、
キャプテンアメリカは、ええ、おー、なるほどねって
感じ、強すぎない、
ええ、他の超人、各種超人結成の人がいるでしょ、うん、ヒドラの超人結成だったり、はい、ロシアのパクリの超人結成だったりね、
うん、
そういう人たちはやっぱりそのキャプテンアメリカぐらいの強さっていうのがあるじゃんか、
はい、
ただそのね、セントリーだけはなんかぶっちぎってるよね、いろいろ。
そうね、
物理的な法則というか、こいつがいればもう全部いいのではっていうレベルでね、
うん、そうっていうさ、そのセントリーがちょっと興味深かったからさ、
うんうんうんうん、
なんか YouTube でなんかマーベル系のなんか
やつ あるよね最近は、そ
う考察系のやつ見てみようと思ってさ、
うん、
見てたらさ、ちょっとそのマーベル最強その、うん、辞典みたいなやつ、
うんうん、
をさ1時間ぐらいあるやつさずっと聞いてたらさ頭おかしくなってきちゃって、
すっごい聞いてるじゃん。
いやだってその人の動画が長いんだよ、一人語りのさ、もうその何そのギャラクタスとかもうそれほどでもないのね、その
どういうこと
強さ、その偉大さランキング的に言うと上のこと言うとさ、
上には上がいるとしか言えないけど、
うん、
そのいわゆるアベンジャーズにいる人たちでギャラクタスをなんとかできるとは思えないけどね
っていう、その力関係の上でその、うん、ギャラクタスの上もいるし上の上もいるし上の上の上もいるみたいな世界観で、
そうギャラクタスってとんでもない強いその人たちがいたから、
うん、
そのサノスが初登場した時にそのギャラクタスさえも退けたっていうエピソードがやっぱあの立ち上がってくるわけよ、
はい、
インフィニティガントレットの時にね、
うん、
確かに今となってはそのギャラクタスも、うん、いやでも負けたしな君って思われちゃうかもね。そんな星食べる言ってもね君ねっつって、ね、
負けたじゃないですかみたいな、
うん、そうそうそうそう
一回つちつけて、ね、
うんウェーンって
もうだから長年この歴史のさ厚みとさそのインフレを考えるとさ、うん、もう設定聞くだけでもなんかやばい宗教の話聞いてるみたいな。
確かにね。もう7、80年ぐらい行くんじゃない？
うん、
ねマーベルもすごいよね。
っていうさ動画のやつずっと聞いてて、あの、うん、何そのアメコミ弱者のフーちゃんがこう初めて知ったのが、はい、うんなんだっけワンバブオールだっけなんだっけ
何それ
なんかこのマーベル世界観の最高位の人、
ああ
ワン
知らない
なんだっけワンアバブオールみたいなやつ、鮫島さん知らないの？
知らない何それ、
ワンアバ
ババ
アバワンアブアアババオールみたいな、いるんだよその絶対神みたいなやつが、
マーベルのワンオブ、
うん、
ワンアボブオール、
あそれそれそれそれワンアボブアバブオール、そうそうそうこれ
知らねえ、
こうマーベル世界をの完全な神としているらしいですよ、ザ・ワン・アバブ・オールが、
長い名前だな、
うん、このなんだっけな YouTube だとこの吉尾の部屋って人のやつ見たのかな、
へえ、
うん、
なるほどね、そんなのがいたんだ、
そう
なんか今調べたらね、
うん、
2人いるんだって。
それでその上で2人いるんだよな。俺それも知ってさどうなってんだって、うん、お前最強って言ったよなって。
何それあでもその2人目の方はデビューが2004年で、
うん、
ちょっとセントリーよりちょい先輩ぐらいなんだって。
そっか、
うん、ワン・アウ・オブ・オールのもう一人はセレスティアルズのリーダーって、セレスティアルズって言ったらね巨大な姿でアーマーを着ておりって解説されてるから、
うん、
ギャラクタスとかと同じ身内なんじゃないの。
そうなの、
うん、ワン・アウ・オブ・オールってさ、うん、 MCU の中だとさ、海に沈んでいる死体みたいな巨大なやつのことかな。
あ、そうな。あ、MC、あ、出てきたっけ。あの、あれ？あの、キャプテンアメリカの落ちてきたやつみたいな。
あの、つまんなかったやつ。
つまんなかったやつ。
あの、MC のあれ誰？あれ？ちょっと手元の資料によると、
今調べ
て、エターナルズ、
はいはいはい、
エターナルズの中に出てきた、なんか海に沈む謎の巨大なこう人型の物体みたいな、
それがワン・アバブ・オール、
それが初代ワン・オブ・オール、アバブオールとちょっと見た目が似てる。
そうだ、一応ちょっと出てきてんだ。
でもそれと同じかは分かんないけどね、エターナルズはね、一応そのマドンソクが出てるという良さがありますけど、
はい、マドンソクが出てるという良さがありますけどいやー、思った以上にぼやーっとした話になっちゃってる。日野くんいたらな、ありがたいん
だ。そうだね。
ね。
あ、やっぱそうですね。セレスティアルズの一人がやっぱ海に沈んでるんだって。で、そっからアダマンチウムが取れるかもということが言われてて。で、こいつが、一個前のあの、ブレイブニューワールドでもちょびっと出てきた。報道されてた。
ああ、はいはいはい、それか。
うん。
なんか日米で奪い合う展開になる。
あ、そうそうそうそう。はい、でもセレスティアルズのことなんか考えたこともないわ。
考えたこともない。
全然よそ者すぎて、
はい。
うん。そうかそうか。まあ確かに神に近い人たちっていうことだね。
そうだね。
でも今度のファンタスティック4では。間違いなくギャラクタスは出るもんね。
うん。
ちょっと予習しとこうかな。
ね、楽しみだ。ファンタスティック4ちょっと楽しみになってきた。
なあ、もうついに面白くなるかもしれない。
ついに。
一体誰が面白くできるんだ、ファンタスティック4って。
はい。
思ってたもんね。まあネタバレになるけどさ、ファンタスティック4ってさ、あのゴームズとかさ、有力なキャラじゃん、マーベルの中じゃ。
はい。
それなのに MCU 十数年の歴史の中で一個も触れられてないじゃん。
うん。
まあその多次元宇宙のな、ね、中でね、別のあのいましたよ、一応別のゴームズは。
はい。
ね、あれだ、なんだっけ、あのドラマ版だよね、ドラマのロキかな、だったかな、まあ忘れたけどどれだったか。
うん。
でも出てきたんだけどね、でもその本来ね MCU のアース上にはさ、まだ出てないもんね、
うん、
で時代も被んないから、で予告編だと60年代の話ってなってたから、ああなんだ昔の話で、それでなんかな、はいはい昔の話なんでよろしくねで終わるのかなって思ってたんだよね、
うんうん、
ところがどっこいって感じじゃなかった、
うん、
ね、
ね、
驚いたでしょうって思ったよね、はあ、
驚いたでしょう
驚いたでしょうって MCU に言われてる気がした、
はい、
ほら出るんだよっつって、ってなっ、まんまとまんまとなっちゃった
ね。まあ ね、ファンタスティック4が面白くするためするのは至難の技だという話はですね、鮫島さんからもう前、何度も聞いてますし、
そう、ね、10年に一度やってくるファンタスティック4だから ね、
はい、ね、
そして面白かったことがない
スタンリーの悲願でもあったわけですよね、
そうだよ ね、
ね、
最初はなんか半券捨て映画でさ、その後はねあの、あのなんだっけ、キャプテンアメリカの前のキャリアとして出ててさ、うん、その後はあのザ・シングがパンツを脱ぐっていうところ以外はいいところがないっていう映画でさ
いいところがない
長年の編み込みファンの謎だったからね、
はい、
ザ・シングが全裸になったらどうなるんだっていう
それをやってくれたこと以外は良くなかったんだ。
うん、ザ・シングにはポコチンがないんだよ。うん、
ポコチンがない。
マジかって思って。うん、そんなって。う
ん、はい。まあ、そんなっすね。いや。はい。あとはですね。
はいはい。
あれですね。パディントン見ましたね。
あ、クマの？
はい。
あれもさ、なんだかんだでシリーズ続いてるよね。
俺はね、パディントンの1と2が大好きなんですよ。
なんで好きなの？
面白いから。
いや、だって。面白いの、あれ。
あ、見てないの？
見たことない。
あ、そう？面白いよ。爆発がない映画ランキングの中では1位かもしれない。
へぇー。
ほら、爆発、火薬がさあればあるほど面白いじゃん。
まあ面白いよ映画は。
映画だ、だからその何、爆発がないわけよ、パディントンの映画はさ、うん、その中でもかなり爆発ない映画ランキングの中ではトトロクラスに面白い。
へえ。消えた黄金鏡の秘密。
そうで今回さ、うん、もう1も名作で2も名作でさ、
うん
うん、ちょっと3面白かったらこれバックトゥザフューチャー超えあるなと思ってさ。
何言ってんの、
わけわかんないでしょ。わドキドキして見に行ったんだけどさ、
うんうん、
ちょっとね、
うん、
面白くなかった。
え、うそ、ん、
残念だよ。
なんかちょっとだ、何どうしちゃったの。うん、
もうそもそもね7年ぶりなんですよ、う
ん、あ、そんな経った。
そう、そのブラウンさんのお家に居候してるクマのパディントンっていう世界ですから、家族ものなんですよね、
うん
うん、でしかも今までお母さん役やってた人がね、今回 で病欠でね、うん、代役っていうかキャスト変わっちゃったんですよね。
はいはいはいはい、
お母さん役が変わった、
うん、
で7年経ってる、ね、
うん、
だその 1,2 ではさ子供とパディントンみたいなさあれがあった
ら、はいはい、
もうニョキニョキでかくなっちゃってるわけですよ。
子供キャスト一緒なの。
一緒。
別に子供変えたらいいじゃん。
だからうん、それがさ、
ね、
うん、生ものなんでパディントンは時間をそうそう、中華みたいにさ手早く処理しなきゃいけないのにさ7年もかけてる場合じゃないんだよね。チャンチャンチャンチャンチャン、はいって、
はいって、どんどん出さなきゃいけないんだ。
そうそうそう、2年に1回ぐらい新作出さなきゃいけないのに。
あ
7年もさかけて、しかも監督がね変わっちゃったんだよ。
え、監督変わったんだ。厳しいな、それは。
厳しいんだよね、これはね、うん、やっぱり難しい、
うん、
パディントンはさやっぱりその何、違うこう環境に置かれたその何、いい子のクマがね、
うん、
そのイギリス社会で揉まれて、
うんうんうん、こう
めちゃくちゃになっちゃってみたいな、そういうドタボタがあったりとか、
うん、
あとはその、ね、そのイギリスの家族であるブラウンさんに捨てられちゃったよみたいなさ、悲しい展開、
はいはい
はい、怒涛の展開があったりとか、
うん、
そういったこうパディントンの試練みたいなのがさ、
うん、
こう肝にあるんだけどさ、もう7年も経っててさ、うん、パディントンももうイギリスに慣れてんだよね、うん、
すっかり馴染んじゃって、
そう、うん、でしかも今回さ、うん、生まれ故郷のペルーに行くって話だからさ、
あ、
帰ってきたよぐらいの感じだからさ、
じゃあ普通じゃない。
普通なんだよ、そうそうそうそう。しかもさ、もう子供もさ、もうかなりもう二十歳前後だからさ、
そんなに
バカなことしてはくれないんだよ。
もう何、何それ、激化バキュンみたいになってるの。じゃあ
そうなんだよ、もうなんか激化バキュンなんだよ。
ギガお化けだったんだ。
だってさあ、姉はさ、うん、なんか就職決まったから、うん、もう春から家出て一人暮らしみたいな感じ。だからさ、見てる時にさ、だからさ、早く作んないとダメだって言ったじゃんみたいな。7年も経ってさーって。
ああ、ほんとだ。
ほんと、イギリス人にね、俺教えてやりたい。あの、うん、舞台サザエさんのこととかさ。その、ね、うん、日本の舞台サザエさんでは、その普通の成人のね、うん、あの、キャストを子供扱いしてね、うん、短パン剥がしてますと。
ああ。ね。
だからその7年とか気、そのね、気使わないで、普通にその、うん、何、足ニョキニョキ伸びたさ、キャストに、うんうん、あの、楽器の、あの、衣装着せてね、時間経ってませんみたいなのやるんだよっていう。ツンツルテンの服でさ。
ツンツルテン着せて、子供ってことにするんだよって。
そうそうそうそう。
さすが歌舞伎の国は違う。
違う。目方っていうね。
ね。
そういう文化があるから、
ね。あるから。
イギリス君、それやりなよっていう。そう。
ああ。
思ったね。
やっぱキャストのこう、カレーが辛かったんだ。
そうだね。
まあ、そうなったか。
あの、ね、ね、あ、パディントンね、見てないんだったら、お子さんと見れるんだったらいいよ。うん、
へえ。
うん。
確かに結構ね、見ようと思って見てないのあるんで、ピーターラビットもね、もうブルーレイまで買ったんだけどまだ見てないですね。
ね、
まあ、あー、そうですね、次男、下の子ジョナサンね、もうすっかりなんか威嚇されて子供に。
そうなんだよ、もう、うん、そうそう、パディントン3ではもう立派なニートになっているっていう、
すごい、うん、公式ホームページによると、ブラウン家の長男、チルしたいと、部屋にこもりきり。ね。動かずに生活できる道具を発明して特許出願中だって。うん、チルしたいって、こう、ね、もうこれはもう何でしょう。
チルしたい。そうなんだよ、もう。家、うん、もう部屋から出ないとか言ってるんですよ、もう。
ねえ、ポコチンを出すのにね。ね、うん。やばいですね。でそんな中、パディントンは相変わらず、なんか岩に追っかけられたり、なんか電話のコードに絡まったりしてるんだ。
そう、
ほんまお化けやな、こいつ。
逆にね、その、うん、そんだけこう、紳士的な振る舞いができるさ、の、
うん、
イギリス社会に7年もいたやつがさ、そのうん、あの電話コードにぐるぐるされてるんじゃないよっていう。
本当に、本当に、説教してやりたいな、こいつに。
もっと、しっかりしろっていう。
うん、ほんま、もうペルーに帰れって。もうお前はおばきゅうなんだよっていう、ね。
まあでも今回はその、
うん、
イギリスでパスポートを取得するっていう話ですからね。
あ、そういうことなの。
普通に国籍取ってますから。
すごい。クマなのに人権がある。
そうなんですよ。
へえ。
まあ、そんなんすね。
あいちゃん。あとはメシミカ王国に俺が出てるという、
そうそうそうそうそう、鮫島さん読んだ？
ああ、いや、よ、冒頭だけそれ聞いて、
あ、そう、メシミカ王国
っていうか、あ、読んだ読んだ読んだ読んだけど、うん、あのキャラの名前はいつも気にしたことがなかったから、
なんでお前見逃してたの、うん、
そうそう
そう、まあメシミカ王国ことウサ君ですよ、
うん、
のそのエッチな漫画シリーズなんですけども、そので、前も話しましたけど、そのムチムチ女ばっかり出てきてこうエッチするっていう本当に特殊性癖のね漫画なんですけど、うん、そのメシミカ王国の新作がそのぽっちゃり専用マッチングアプリ
に、そうだね、うん、
でその出会いを探す男の子っていうのが出てくるんですけど、それがね、名前がレイジなんですよね、
う
ん、
そうだね個性レイジ、
ええ、
ぽっちゃり好き軽貨物ドライバー、ぽっちゃり好き以外は何の変哲もない軽貨物ドライバーだ、うん、言ってる
ねえ、いいんですよ、鮫島って言っていいんですよ、
いいんだよ、いいんだよ、もう俺はぽっちゃり好きでは特にないけどね、ぽっちゃりだからいいというものはないけども、
は
いいよ別に。
ね。
うん。すごい設定すごいんだよねこれ。
そうね。うん。
ぽっちゃり女子とぽっちゃり好き男子ってその場限りのセックスを提供してくれるって。
うん。
うん、
なんか本当にもうね、だからなんかもう、うん、ネームがおかしくてさ、もうその大丈夫なんですかねこのアプリ運営みたいな、なんか運営の人がぽっちゃり好きに悪人はいないっていう思想のもとで運営されてて、うん、そこら辺
怪しいよな。
危ういんですよね、うん、もっとしっかりしてほしいみたいな、うん、だぽっちゃり好きに悪い人はいないって
雑なんだよ
雑
だよな。
なんでそこがそのコロコロ的な笑ったね。
うん、
いやいやいやいや、やっぱね、いいですね、うさくんやってくれたなっていうそこですよ。
いいな、うさくん。なんかもう、ブルーアイズポッチャリジュクジョンっていう技とかも披露するし。
よかったよかった。
よかった
おかげで、僕の、うん、ファンザアプリの、何、うん、あなたにおすすめみたいなやつが、なんか、ポッチャリが増えちゃいましてね。うん、えうさくんのせいで。
うさくんのせいだよ。ポッチャリばっかり増えちゃって。
増えちゃってね。本当に、はい、
ああ狂ってるな相変わらず。
そうですね、うん、あとなんか鮫島さん俺ばっかり喋っちゃいましたけど、はいはい、なんかあります？
ゴールデンウィークはね、
うん、
その祝日まあ3日から6日までの4日間は子供と過ごしたんですよ、
うん、
で実家に子供や弟の家族まあ姪っ子も含めてね集まって過ごしたんですけど、子供たちがずっと YouTube でですね、もう決まった番組見るような。
あ、もしもし、あれ切れちゃったな。
最近はもう
大丈夫？
何が？
あ、ちょっと切れちゃったっぽくて、まあ大丈夫。あ、うん、
そう、子供たちが来てる時に YouTube ばっかり見てるんだけども、
うん、
大きな リビングにあるテレビでね。
はいはいはい。
でそれでいつも見てるのがね、ポケルン TV っていうのがあって。
ポケルン TV、 はい、
うん、これ何かっていうと、俺の最初の印象ね、
うん、
非常にクオリティの低い子供向けのなんかなんていうの、粘土をひたすらちぎって捨てるみたいなやつあるじゃん、うん、子供向けの動画で、
はい、
なんかそのタイプのやつかなと思ってたんだけど、
うん、
若い男女が非常にクオリティの低い茶番を繰り広げる番組なんだよ、
うん、
で、スポンサーが、まあ、公式ポケモンで、
うん、
でキャストはウームから出てて、
うん、
でそれをずっとずっとずっと見てるの子供が、
はい、
なんかもうそれに付き合って見るんだけど、
うん、
なんかもうコンテとかもおそらくもう半分なんか鼻くそほじりながら書いたようなやつで、
うん、
なんていうか、まあ、全てにおいてこのクオリティが全部低いの、まあ、プロがいない映像っていう感じで、はい、なんだけど子供ってさ、クオリティどうでもいいじゃんか、なんかワキワキしてればいいっていう感じじゃん子供は、
はい、
でそういう価値観で物事が進んでいき、
うん、
その子供騙しをしている人たちの映像を散々見させられるっていう日々をちょっと過ごしてて、
はい、
なんかすごくこう虚無に
虚無
がなんかボイドがあって俺の中のボイドがこうなんかセントリーになっちゃうっていうぐらい、
は
い、きつかったのよこれが。
そうなんだ。今ちょっと検索して見てるんですけども、
うんうん、
はあ、
はいはいはい、
こういう感じなんですね。
これが2時間も3時間も続くんですよ。
はいはいはい。
この編集ももうすでにね、もうバンクですよ、ほとんどの編集エフェクトは、
うん、
バンク化してもうちょちょいのちょいと稼いでさ、
うん、
ね、56万回再生ですよそれで。
そっか、
ポケモンの力を借りればこのしょぼい展開でも、
うん、ポケモンのタイアップってこと？
うん、なんだけどポケモン出てこないよ。
そうなんだ、
うん、 ポケモン好きな男女が、うん、あの奇妙な共同生活をしているっていう。
ああそうなんです。あ、
うん、
ポケモン好きな男女が奇妙な共同生活をして
るかどうかもよくわかんないんだけどね、うん、でずっといろんな設定の茶番をやるという、
はいはいはい、
うん、うん、そうなのよ。
今ちょっと音声を消して見てますけど、
うん、
茶番が
茶番がひどいのよ。
なんなのこの画面の外を、うん、そうなんかうりょ、うん、うよいにょしてるなんかあのパチンコみたいなエフェクトは。
そうなの。エフェクトのクオリティも低いだろ、うん、なんか雑になんかフリー素材で見つけてきたようなやつとかさ、うん、あの非常にこうキャストもさ、あのなんていうの、親愛なる隣人感があっていいじゃん、
はい、親愛なる隣人感。
どこにでもいる感じのキャストが、うん、あの いるのがね、またこの、
はい、
そんな人の中でもこう、あたしかわいいですみたいな感じでこうブリッコしてる女がいたりとかして。
ああ、いますね、
きついな。ちょっと虚無を味わいたいとしたらちょっとこれ見てほしいんですよね、ポケルン TV、うん、虚無なんだよなこれ。でも非常に現代的かも、
うん、
あのインターネット YouTube コンテンツとしては非常に現代的で、
うん、
安く子供を騙して稼ぐっていう、
うん、
このスタイル、
はい、
もうこれも極まってきたなって感じ。
あ、今ね、あの寸劇、うん、君はどの先生がいい、うん、良い先生 VS 普通の先生 VS 悪い先生、幼稚園で優しい先生と鬼ごっこ、はい、嫌いな野菜は給食に、食べないと怖い先生に怒られる、かっこあるあるって書いてあるんだけど、すごいタイトルだね。何なの。もうこの2行読んだだけで俺の頭が悪くなったんだけど、
うん、そうなんだよ。あのすげえ心配してて、うん、あのこれはまあ親子あるあるだと思うよ、はい、子供が見てるものを、
うん、
親の目線から見て、あ、この子供アホになっちゃうっていう、うん、やつ、
はい、
まあ、我々もねびっくりマンを集めたりしてましたけど、親はそういう姿を見てね、あ、うちの子はもうアホなんだって思ったかもしれませんよね。
そうですね。いや、びっくりマンはなんかそう難しい文章を書いてあるから、うん、頭いいなって思われてた可能性があるよ。
そう、裏の文章結構難しい言葉使ってたよね、
意味は全く分かんないけどな、
うん、分かんないけど。であのびっくりマンのモチーフもさ、神話がさベースだったりさ、
ね
そう、ヨーロッパのさ伝承がさモデルになってたりとかさ、後で分かるこのなんか教養があるじゃん。
そうです、インテリだよ、インテリ、
インテリジェンスがあるのよ、はい、ビックルマンにはまだ、
ええ、
ポケルン TV 何あれ。低俗な
ポケルン TV は何もないよ。
低俗なバラエティのカスを集めたような。こんなものをな、ポケモンもな、うん、放置してるのもよくないよこれ、うん、どこだこれ、ポケモンは。
そうか、
やばいよこれ、ずっと見てんの。
これはね、
うん、
厳しいね。
厳しいでしょ。
厳しい。こんな、
うん、
こんなことがあっていいわけないよ。そんな今ちょっとキーボーみたいな、こんなことがあっていいんかみたいなことになっちゃったけど。
ちょっと保守的な大人のように見えるかもしれないけど、本当心配になるからね。あの見てほしいのよ。で、あのサムネイルも、うん、何何？
僕たち、うん、氷河期世代ってさ、はい、子供の頃のコンテンツが、うん、めちゃくちゃ豪華だったことが誇りだけの世代じゃん、うん、はい、
そうね、特撮も立派だったな、うん、ギャバンとか、うん、ライダーブラックとか
ね
ウルトラマンこそ不在でしたけども、
しかもね、アニメも漫画もゲームもね、
高校
で、ね、何しろあれですか、うん、鳥山明の母乳吸って育った世代ですから、
うん、本当だな、うん、
小学1年でこう、うん、ドラゴンボールが始まって、
始まったね、
高2ぐらいでドラゴンボール終わってますから、うん、ほぼ育てられたと言っていいでしょう、
はいはい、育てられましたね、はい、うん、
それがですよ、ポケル、そんなこう重大な時期にそのポケルン TV じゃないんですよ、
そうなんだよ、うん、これに時間を使うっていうか、ほんとドブに捨ててるっていう感じがあってですね、うん、すげえ怖いんですよ。
そうですね、
俺も一緒に見てるんで、
ええ、
非常に辛いですね。
これすごい鮫島さん的にはさ、
うん、
その今言った気持ちとさ、
うん、
そのこんな低俗なものっていう その、うん、かつて言われたことを自分が言わなきゃいけないやつっていう、
うんうん、なんかそういうジレンマもある、
ありますよね、
うん、で出てくる女のキャストが全員可愛くないっていうのもすごくいい、
はい、
いい、いい、よくないんだけど何にもないのよ、だから、
はい、
なんかさ、いいとこ見つけてそこだけ楽しもうとかあるじゃん、
うん、
キャストのね、ガールが可愛いじゃないかとかさ、うん、倉田哲夫ってイケメンだよねとかさ、
はい、
あるじゃん、そういうのがないのよ、
うん、
で演出やネタも全部低俗でクオリティが低くて、うん、とにかく安く仕上げて儲けようっていう魂胆だけが見えるという、
はい、
志ゼロというゼニゲバコンテンツなんだけど、
うん、
ねえ、これが
これすごいなと思うね。なんかそのコンテンツが分散化されてさ、その、
うん、
要はテレビ局みたいなコン、
うん、
ね、でかいコンテンツの力が落ちたことによって、
はい
はいはい、星の数ほどこのチャンネルや何かが生まれ、
はい、
それのそれぞれがこうね、その体力に見合ったこう受けるものを作っていったら、まあ、それはエボくなりますよ。
エボかったね、うん、低クオリティだなと思って、何かこれによって気づかされることもいいんじゃないかと思ってね、一生懸命見てますよ、だから子供と、うん、
そっか、
うん、ブスだなとかさなんかこいつ自分のこと可愛いと思ってんなとか、
え、感想についてなんか聞いたりとかしないの？
面白い、いい子やったら、うーんって言うから。
そっか。
で、あの茶番を見て全力で笑ってんだよ。
そっか、
爆笑してんの、
うん、
はぁって俺とかがさ、ねえ、おそ松くんとかバカボンで笑ってるのとちょっと違うやばさがあるなっていう、
はい、
やっぱさ、当時のコンテンツってテレビで放送するだけあって、ある程度このボトムラインって高かったんだなと思うね。
そうだね、
この水準を超えなきゃ放送できませんみたいな、はい、あったんだろうね。
それだ、その言葉だね、ボトムラインだね、うん、
うん、
そう、今そこが抜けてんだね、要は。
そこが抜けてるそうなんだよ、そこが抜けてんだよこれあとこの構造としてもさ、ポケモンとさ、ウームがさ、ウームってあれだ、ヒカキンの、
うん、
あの YouTuber になりたいやつをひっ捕まえて搾取するあの団体がさ、
うん、
タッグを組んでさ、若者のやりがいを搾取しながらさ、編集もあれだよ、あれ二足三門で人材買い叩いてやらせるわけじゃんこれは、うん、っていうこの作詞構造の中で低クオリティのやつを垂れ流すという、このポケモンの会社とウームのこの志の低さというのが非常にこの心配になるというね、
はい、
あー、クオリティ低いんだなっていう、
うん、
でも儲かるからって、ね、そういう儲かるっていうことでそういう心ない人材が出世していってるんやろうなって、うん、ポケモンの会社の中でって思うとですね、本当に未来暗いなと、こんなクオリティのものを出せって指示したディレクターが修正してるだなんて
そこに行き着きますよね、なんか、
うん、もう今頃ね、台本なんて AI で作ってますよこいつら。
あ、それはあるかも、うん、いやもうな、いや便利なの分かりますよ、
うん、だんだんそんなこと言ってて、うん、半年後ぐらいにめっちゃ今週のさポケルン TV がさとか
言ったらもう怖いね
怖いよな、なんとかちゃんがさって、うん、なんとかちゃんがさ怒りっぽいママの役やっててさ、
泣いちゃってさ、可愛いんだよ、面白かった
おお一回は見てほしいな、
そっか、
ヤバみを、
あ、
うん、あと自分のこと可愛いと思ってるやつが誰かを当てるクイズもしてほしい。
ああ、なるほどこれは その、うん、女とは限らない、男かもしれないね。
ああ、そうだね、うん、うん、そうそうそう、
じゃああの自分のことを可愛いと思ってるやつを、あの、うん、ハッシュタグで。 皆さん教えてください、
教えてほしい、
はい、
うん、ね、あ、そんなとこっすかね、
はい、
何分ぐらい経ちました。
あ、もうまあまあって感じが1時間15分ぐらいですかね、う
ん
う
ん、あ、いいぐらいかな、
はい、
あとはどうですか、こんなもんですか。
まあこんなとこかな、うん、はい、
まあ、あとあれですかね、ちょっとアマゾンプロダクツの話になっちゃいますけど、 H2N が壊れたんだって。
あ、そうそうそう、あ、先週ね話そうと思ったんだよ、
うん、
私たちのね、ラジオ活動をですね長年支えてくださった、
うん、はいはい、
H2 さんがですね、
うん、
怪現象を起こして亡くなりまして
確かに最後にやった車収録でずっと調子悪かったもんね。
調子悪かったでしょ。で、うん、ほら電源オフにしとくじゃない、
うん、
で、そのまま俺の机の上置いといたのよ、
うん、
そしたらさ、もう何、俺何も触ってないんだよ、うん、カチカチカチカチ電源がついて
やばい、
うん、要はその電源の接触のとこがバカになっちゃってて、
あ、
下に下ろすと電源がつくんだよ、長押しでね、
はいはいはい、
そこが多分壊れてるらしくて、
うん、
もうレックボタンがついたり消したりついたり消したり、
ああそうだったんだ、
して、
うん、
あ、もう役割を終えたんだなと思って、そっと乾電池を外しましたなんか怖えんで
怖いからね、う
ん、呪いっぽいんですよ、もう
あれかもよ、もうモールス信号でさ、筆川って、うん、ありがとうみたいな、筆川
ありがとう
楽しかった、
みんなありがと
う
気持ち悪いなってそんなある、そんなゴーイングメリーゴーみたいな
ねえ、そうですか。じゃああれですね、これまでのチケット代とか DVD、USB を売ったお金を使いましょう。
はあ。
同じの買うのがいいんじゃないですか。
あ、買います？あ、まあ外出た時に、
うん、
ちょっと不便ってのあるよな。
車収録。外収録もやっぱ視野に入れといた方がいいかな。機材はね。
車収録がね、うん、確かにその通りだわ。
うん、H2N。うん、買っときますかね、
はい、
そんなこんなでですね、
はい、
終わっていきたいと思うんですけど、この前モテラジに出させてもらいましたよ。
あ、そうなの。うん、
うん、時々 LINE くれるんですよ、
うん、
ブタオさんとか、
うん、
てっちゃんがこう今日出ないのって、
うん、
で出れる時はちょっと顔出したりしてね、
はい、
うん、やってますんでね。
そっか、
ただめっちゃ長いんで倍、我々の倍やるんですよ。
本当ね、超人ですから、
本当にネットラジオアスリートなんだなって実感するんですよ、うん、
ね、
本当に
20歳の若者じゃないんだよっていう。
そうなんだよ、ね、格闘技とか筋トレとかしてタフなてっちゃんがね、後半静かなんだから。
いや本当にね、
うん、今福岡アットモテラジのね、
うん、
スピさんも出てますよ。絶対に敵に回してはいけないスピさん。
あ、スピさん、あ、
そう、
懐かしい。
今レギュラーで
やってますよ。
スピさん3人体制ですね。てっちゃん、スピさんと、うん、いやスピさん元気そうでしたよ。
そっか、
今はね CPAP つけてるって言ってました。
ああ、 CPAP、 はい、うん、ねえ、みんな、
筆川さんも CPAP 試したことあったんだっけ。
いや俺はやってない。
うん、
CPAP まではいかないかったんだよ俺は、
ぐらいだったんだ、
うん、
なんだっけ
俺は、
マウスピース、
マウスピース、
うんうんうん、
マウスピースつけた状態で機械つけた、機械 つけて測ったら、
うんうん、
いびきゼロだったんで、
うん、まあ、
この調子で頑張ってくださいって言って治療終わったから。
あ、なるほどね。あ、じゃあ その CPAP ほどじゃなかったってことか。
そう、マウスピースつければ普通の人と同じになります。
すごいね、なんかマウスピースつければ普通の人
いや CPAP 大変なんだって、月額とかあるから、
あーリースなんだ。そう、あれは
あれ月4000円とか。
そうだな、月4000円な。まあそうだね、確かその話してたな、ちょっとしたサブスクだね、
うん、
U-NEXT やめればいいかぐらい。やめたくねえ、
やめたくねえそういう値段ですからね、なんか、ね、
うん、
CPAP、
まあ、保険聞いてなおそんな感じなんでしょうね、うん、ね、うん、あとはね、なんかね、フィットビットを持ってて睡眠スコアを全部チェックしてるって言ってた。
俺と大体一緒ですね。
てか、なんかそういうスマートフォン、スマートウォッチやってんの？
うん、あ、俺もフィットビットだよ。
ああ、俺もそのスピさんの話聞いて、フィットビットチャージ6っていう、これから型落ちするやつ買いましたよ。
本当？
うん。最近睡眠スコア、まあまだ3日ですけどね、最近届いたばっかなんで。
うん、
つけてますね。どうですか、睡眠スコア。調子いい？
睡眠スコア、最近は、わー。悪いと4時間調子がいいと5時間ぐらいかな。
はいはいはいはい、はい、そっか。俺もね、あの朝方ちょい起きてしまうね。まあ、あのめっちゃ日差しが入ってくるのよ、うちの部屋、
うん、
それで目が覚めるんだよな。
そっか、
うん、69点でしたね、
うん、
睡眠スコアは。
でも短いと、まあ、鮫島さんもそういう悩みが出てくる落とし頃ってことですかね。
6時間半だって昨日は。
6時間半、まあまあでも、うん、優秀な方じゃない鮫島さん。
うん、
6時間半寝れたらもう上等でしょ。
上等だね。
40だって46でしょ、う
ん、そうそうそう、ね、でその前は5時間13分だった、
うん、
やっぱ調子によるよね、体調による。
うん、
うん、難しいね睡眠は。俺は寝つくのが遅いからな、うん。まあそんなわけで健康に気をつけていきますか。
はい、
じゃあ終わっていきましょう。Amazon プロダクツあさみのラジオではツイッター上でハッシュタグアマプロ、ひらがなでアマプロですと、ツイートすると番組内で読み上げることがあります。いずれ必ず読み上げます、
うん、
なので皆さん最近あったことやポケルン TV の感想とか、ポケルン TV はここが面白いとか、ね、そういう、
あ、そう、誰が可愛こぶってるかクイズ
を
ね、
うん、可愛い、自分のこと可愛いと思ってるやつは誰か、
はい、
いや事実かどうかじゃないんだよ、
うん、
こいつ自分のこと可愛いと思ってるなと俺が思った人は誰かってちょっとややこしいんだけど、
うん
うん、それを当ててくれるとか ね、うん、ぜひ。
あ、ついででいいですよ、あの、な、うん、ね、ふーちゃんあれ面白かったですよ、可愛こぶってるやつは 金髪のやつだと思いますみたいな。
ああ、例えばね、
そんな感じでいいですよ、
うん、そうそうそう、あ、ポケルン TV 情報とかも教えてください
なんでそんなになんでそんなにポケルン TV を
あのね、最初次女が生まれてからずっとその児童コンテンツね、新入ちびっ子赤ちゃんコンテンツを YouTube で見まくってたわけだよ俺は、
はい、
ね、赤色の粘土があのニュルニュル出てくるだけの動画とか、うん、ね、あのスライムを潰すだけの動画とかね、
うん、
赤のスライム潰した後は青を潰すとかね、
はい、
これいけるんじゃねえかと思ったりしたのよ、
うん、
うん、ちょっとまあやらないんだけども、うん、そういうのをコンテンツを作れば小金稼いでね、 H2 ももっと10個くらい買えるんじゃないかと思ってねそんな感じのこの自動コンテンツをちょっとね、こう共有していきたいなと。
全然閉まらねえよ早く閉めてく
ださいというわけで、ハッシュタグアマプロお願いします、
はい、
じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。